さーて、待ち合わせ時刻だ。やっぱり日が暮れると寒いな。長尾さんまだかな。どこかな。あ、長尾さん、こんにちは。
寒い。
凍えてる。
寒い。
早く。
ホットチョコレート。行きましょう。
あったかいところに行きましょう。
長尾純平、
瀬野明の
待ち合わせは水曜6時。
あなたの街で会えたらいいね。やっぱり寒くなってきましたよね。
めちゃめちゃ寒いですね、広島。僕ちょっと前まで北海道行ってたんですけれども。
そうなんですか。
まあまあ雪降ってたんです。
雪降ってる。
で、もうそんな日を置かずして広島来たんですけど、
はい、
広島の方がやっぱビルとかがあるのでビル風も含めて寒いんですよ。で、北海道は寒いじゃなくて、正しくは冷たいんだろうなって
。雪降る冷たさですからね。
冷気ってことだと思って寒さの質が違うんだなってちょっと感じました。
そっか。いやでもね、風邪ひかないように私たちも張り切って気合い入れていきましょう。待ち合わせは水曜6時。あなたの街で会えたらいいね。アシスタント MC の富田直子です。そして今日のメイン MC は
株式会社エルユートワイオの長尾純平です。
はい、先週からテーマ曲が変わりまして、
はい
はい、いよいよね、長尾さんの作った曲で進めているんですけれども、
慣れていかなきゃいけませんね。
そう、あの曲に流れてね、私たちもドラムでタタタタってビート刻むぐらい早口になりそうなので、
そう、
落ち着いてまいります。
はい、落ち着いていきましょう。はい、
それでは1曲お送りした後、今日の待ち合わせゲストをお迎えしたいと思います。長尾さん、お願いします。
はい、今日はですね、ゲストにもちょっと関連するかなと思うんですけど、やっぱりいろんな側面を持ってて、その全てがちゃんとこうバランスが良くて、人から愛されて、技術もスキルも高くて、話も面白くてって、やっぱそういう方のことを占領役者っていうらしいんですよね。っていうところでですね、今日はですね、キングヌーの占領役者聞いてください。
長尾純平、瀬野明の待ち合わせは水曜6時。あなたの街で会えたらいいね。この番組は日本各地で活躍する街づくりに関わる方々の、その街の魅力や課題について一緒に考える街づくりトークプログラムです。リスナーの皆さんが住んでいる街の情報、お悩みなど、あなたの街のここだけの話も募集中。たくさんのメッセージお待ちしています。
長尾純平の待ち合わせは水曜6時。
長尾純平の待ち合わせは水曜6時。あなたの街で会えたらいいね。今日の待ち合わせゲストは堀口正弘さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
わざわざお越しいただきました。
いえいえ、もう本当楽しみにしておりました。はい、ありがとうございます。
今日はどちらから来てくださったんですか。
今日は、はい、鹿児島から来たんですけど、はい、普段は家というか拠点は埼玉の田舎で、はい、会社は東京でやってるんですけどね。はい、たまたま昨日鹿児島にいたので、そこから飛んでまいりました。
お仕事で鹿児島にいらっしゃったんですね。
まあそうですね、お仕事、まあそうですね、仕事とプライベートがなんか一緒のような、なんか、はい、よくわからない仕事なんですけども、
はい、もう前半はあんまりね、こう、仕事の話をしないっていうことで、全部こう、ヒントになっていくんだと思いますけど、まあもう全国飛び回ってらっしゃる。
っていうのがもう今ね、ヒント1みたいになりましたけれども。
そうですね、まあすごい。
いやいや、ありがとうございます。
さて、は
い、
ここからはですね、待ちゲスさん、待ち合わせゲストさん、略して待ちゲスなんですけれども、はい、パーソナルなエピソードから、ゲストさんどんなことをしている人なのかをリスナーの皆さんにはラジオの前で想像して考えてもらいましょうということで、ヒントになるような話をですね、ここの目の前にカードが3枚あるので、引いていただいて、その中から、テーマの話をしていただきます。待ち合わせゲストさんのここだけの話から探っていきましょう。ここでもやっちゃいます。待ちゲス、ここだけの話全編。
いいです、いい感じですね。なんかすごい楽しい。
楽しんでやってるだけです。では3枚の中から1枚引いてください。
は
い、
読みましょうか。
はい、
仕事に必要な秘密道具は。
おお。秘密道具って言ったのに必要っていう
ね。まあ、あの、もう私いろんなとこ行くんで、うん、そこのお酒を必ず飲みますね。
地場の、
はい、
でそれ日本酒、
日本酒もワインも、
ワインも、はい、まあエリアによっては焼酎、鹿児島だと焼酎もですもんね。
はい、
で
それをきっかけにこう人とつながりたいっていうのがあるので、
うん、人とつながる。おお、だからいろんな地方に行って。はい、何かをするお仕事で、さらにその地の方とお話をするためのきっかけとしてお酒をよく飲むと、
はい、そうですね。もうこれはね、コミュニケーションに必須なツールなんですね、うん、私にとっては、うん、はい、
もう大体全国47都道府県ですか、はい、行かれましたか。
今ね、そう47全部行って、今自治体の数が1740ちょっとあるんですけど、その制覇を今目指して仕事してます。
そうか、都道府県じゃなくて自治体の制覇っていう。そうですね、
これ終わったら今度海外に行こうかなと思ってますけど。
なるほど。あ、でもそこも目を向けている。
はい、
そこまで生きてられるかなというところがありますけど ね、
そうですね。もうあの肝臓を気をつけてですね、はい、それは
そうです
ね、なんかサメの勧誘みたいな
やつと
か。そういうやつ、
ね、まあそれもありますね、確かに。そう
です、
ね、まあ、あと来世という手もあるんで、
はい、は
い、そういう番組じゃないですね。はい、すみません。
壮大な計画。
すごいお話が軽快で楽しいですけど。
すみません、
ラジオ初めてじゃないですよね。
ラジオ好きなんですよ。はい、ちょこちょこあのいろんなところの出没はしてる気がします。はい、
ラジオでお話もされたことがあるということですね。
そうですよ。
おー、ヒントですよ。残り2枚も引きましょうか。
はい、はい、じゃあ
どちらでも
右から、はい、私から見て、じゃあこれいいですか、まず私が、はい、じゃん、お、う
ん、自分を一言で表すと。
いやー、これ難しいですね。
面白い。うん、
なんかあの相手がどう思ってるかわからないんですけど、あの人たらしってよく言われますね。
なんかはいはい言ってますけど、
はい、人が好き、多分仕事にもつながるのかな、多分人が好きじゃないとできない仕事なのかなっていう。相手が私のこと嫌いでも鈍感なんで。でもあのさっきのお酒とこの人たらしってやっぱつながるんですよ。もう
確かに
これ全部つながってると思ってて、はい、なんかそんなことよく言われますかね。どうなんだろう。
やっぱでもファンになる方も多いんでしょうね、はい、堀口さんの。
ファンになる、アーティストじゃないですよね。
違います。
これ仕事も何なのかを当てなきゃいけないから考えてるんですよ。
ね、そうですね、あの本当にあの本当なんだろう、日本一顔が疲れてる人とかよく言われるんですけど。
はい、全然見えないです
よ。いやいや、もうね、この目の下のクマとかですね。
もうね、あの僕は当然知って、あの、ね、存じ上げているので、もうあの、ヒントとしては十分かなって思うんですけどね。そもそも堀口さんのお名前聞いた時に、もう分かる人だっているんじゃないかなと僕は思ってます。
いや
もうだってね、アーティスティックだっていうことはよく分かったので、全国ツアーされてるアーティストかもっていうところまで分かった。
なりたかった
な。いや言葉の魔術師。
よもやパーソナリティかもしれない、ラジオの。
いやもうね、本当に。
はい、
はい、はい、では1曲お届けした後に、今日のまちげすさん、どんなお仕事をしている方なのか発表したいと思います。では曲なんですけれども、アーティスト名と曲名、あと選んだ理由を教えてください、リュウチさん。
はい、あ、私から紹介していいですか。
はい、
はい、あのアーティスト名は、はい、ミセスグリーンアップルさんで、曲名がパートオブミーというですね、これ娘と息子の影響もあるんですけど、はい、このパートオブミーという曲が、あのなんていうんですかね、悲しみとか生きてるといろんなことあるじゃないですか、うん、そういったものを全部受け入れて、それが全部自分の一部になってると、うん、パートオブミーというまさにそのタイトルで、でもそこには悲しさが溢れてるような曲でもあるんですけど、うん、なんか それを受け止めながらも前を向いて生きていくんだっていう、すごい力強いメッセージを感じるんですよね。だからそれがあの元気をもたらしてくれるメッセージがあるし、あと何かこう いろんなことを盛り上げたいって自分の思いとかも、なんか再生への兆しとか希望とか光とか、そういったものを感じさせてくれる曲なんですよ。なんか好きな言葉に、あのこれあの30年前に死んだ父が、あの20歳の時に私に送ってくれた言葉で、失意大善っていう言葉があるんですよ。失意大善、失意、もう失意にある時にもう大善としなきゃいけないと、そうするといつかは希望が見えてくるんだみたいなことを、そこでこうなんかこううろたえたりとか悲しみ続けたりしてるのは良くないんだみたいなことを、なんかそういうことをね、やっぱ思い出して、 うわこれ今聞くのってちょっとなんか意味があるぞとか、うん、はい、私が目が腫れてるのは毎日これを聞いて寝てるからもう涙涙で本当ね、冗談だけど本当泣ける曲なんですよ。
毎回泣くんですか？
もう毎日ね、もうな何かしら思い出したらこう紐付けて意味付けをするのが癖なんで、この曲のしばらくね、もう
あ
の本当に手放せない曲で、
ああすごい、
毎日聴いてます本当に。
そういう曲に出会えるのいいですね。で
もちょっと衝撃だったんですよね。はい。
長尾純平の待ち合わせは水曜6時、あなたの街で会えたらいいね。今日の待ち合わせゲストは堀口正弘さんをお迎えしております。引き続きよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。お願いします。
さあでは発表していただきましょう。今日の待ちゲストさん、堀口さんはどんなお仕事をされている方ですか？
はい、私あの東京で、出版と広告の事業をやっているものでございます。
はい、
はい、中でも地域を元気にしたいという思いで、はい、ターンズというメディアを作っておりまして、はい、地域で頑張る人、移住者とか地域づくりをやってる人たちを応援する仕事をこのメディアを使ってやってると。
ターンズ
出版、
はい、
へえ、今日持ってきてくださいました。
はい、こちらにございます。
も拝見しておりました
。はいはいはい。
これ創刊何年ぐらいですか？
これはですね、創刊したのが実はまあ新創刊って言い方をしてるんですけど、はい、このターンズ自体は2012年東日本大震災の翌年の6月に作ったんですね。
なるほど。
ただあの会社は32期目でして、はい、ずっとあのこの前身のメディアがありましてですね、自給自足っていう、休を休むという字を書くんですけど、はいはいはい、さらにその前身の夢田舎っていうのがあって、うん、ではい、あのそこから入れるともう30年実は地域の情報発信をやってるんですよね。まあ、ターンってあの I ターンとか J ターン、うん、U ターン、うん、IJ、 まさに移住のターンって意味が強いですけど、はい、そうじゃなくてこうあの生き方、考え方、学び方、うん、暮らし方、うん、働き方をこうターンするヒントを発信したいということで、このターンズというのをその震災後に作ったんですよね。
もうこの雑誌拝見しててもそれを体現しながらいろんな地域で活躍されて、プレイヤーもたくさん取り上げられてる、
う
ん、わけ
ですね。そうです。取材した感じ の、 あの内容 で、
う
ん、ね、
そうですね、
実際にこうその場でお仕事されてる方とかのお話が書かれている、
う
ん、
そうですね。
にしてもいい写真、
ありがとうござい
ます。皆さんの、はい、ね、その地域地域で頑張ってる皆さんの顔が、表情がすごくいい。
そういう笑顔になりたいですよね。
会いに行きたくなる。
そうなんですよ。 まさにその会いに行って会えるようなメディアを作りたいと思って、うん、情報発信というと発信一歩通行で終わりのような気がするじゃないですか、うん、我々も毎週のようにイベントとかツアーっていうのを実はやってるんですよ、いろんな地域の人たちと、だからここで発信した人をウェブとか SNS でもどんどん発信をして、はい、会える場作りもやってるんですよね、うん、で私は、はい、顔が疲れてるんで写真写りが悪いんで声で、なのでさっきちょっとね、あのパーソナリティ的な話が出たと思うんですけど、
ラジオでも、
ラジオで今あの東京 AM さんでも今9年目ですかね、あのスカイロケットカンパニーというですね、はい、スカロケって呼ばれてるんですけど、スカロケ移住推進部の部長職として、あのラジオの中の会社の部長職として、はい、地域の魅力をこのターンズを使って発信をしてると。
はい、これあのウェブで検索して、でターンズで検索して出てくるホームページもこれと同じ、
はい、同じですね、
はい、そこを拝見しますと、はい、いろいろやっぱりツアーのこう募集とかっていうのがあって、
はい、
こう雪国の暮らしと学びを見に行こう親子体験ツアーとかあるんですよ
親子体験、
親子で行けるのって思ったし、あと移住体験ツアーもやっぱりあって、で、ね、やっぱ住んでみるっていうことの意識でその場にいないと、なんかいけないですもんね。
そうなんです、そうなんです。あのやっぱりその いいとこばっかり見せないで、やっぱり季節もその例えば雪深いところがあれば、はい、冬のそういう時期もやっぱり経験してほしいですし、やっぱり地域には地域の営みっていうのがあって、あのやっぱりその辺を理解したところで仕事を作っていきたいし、地域の人たちに配慮しながらこういう事業を作っていきたいっていうのを持ってるので、そこはすごく注意してやってるところなんですよね。
ただこう住みやすいからとか安いからとかそういうことではないのかもしれないですよ ね、
うんうん、ですね、うん、一方でね、あの地域はいい人ばっかりだとかよく言うんですけど、はい、そんなことは決してなくて生身の人間しかいないんで、
そうですからね、
性格悪い人だって一定数いっぱいいますからね。
あとは距離感って大事ですもんね。
距離感ターンズでこう広島に来られたりとか、広島を特集されたりとかっていうのあったんですか？
あります、あります、はい、あのよくあの、三好、
はい、
とか福山とか実はよく行ってまして、
はい、
あの三好の河野っていうエリアがあって、あ、はい、そこであの 事業やってる方に、はい、教えられた言葉で、本当あの恩は上に返すな下に返せと、
ほう、
それね、市長も言われてたんですけど、そのね、地域づくりやってる事業者の人みんなそれを、うん、あの本当に体現していて、だから受けた恩はやっぱりこれから の、うん、あの下の若い人たちに返すんだっていうことをですね、うん、もうそれ今でももう本当にそうだよなって、これ生き方のやっぱ経営もそうですし、すごいいいことを教えてくれたなっていう、
こうぬ、
こうぬというところにね、
素敵な、
はい、
いやいいですね、はい、やっぱいろんな思いのある人と接してるから豊かですね、なんか人生が、
そうですね、やっぱ、うん、仕事ってやっぱ楽しまないと損じゃないですか、
うん、
だから私の場合はこうもう地域でそれこそ人間力を磨いた方がたくさん、これは東京でもどこでもそうなんですけど、なのでその人たらしいって言ってますけど、私が人たらしの人にこう本当にいろんなことを教えてもらうっていう、そういう意味ではもう仕事なんですけど、先ほど仕事なんだかよくわからんって最初前段で言ったら、そこで本当にあの日々こう人に会うのが楽しくて、自分が成長できるあのまあきっかけを作ってくれる人に会えるというこの喜びですよね、これを仕事にしてるっていうことでしょうかね。
ちなみに堀口さんご自身も移住とかそういうものは体験と経験とかされてるんですか、人生の中で、
まあ、転勤でいろんなとこ行って、はい、まあ、あとはそういう意味では私も多拠点的にいろんな地域で、
はいはいはい、
仕事してるんで、今の埼玉の狭山っていうところにね、田舎の方に住んでるんですけど、はい、まあ、やっぱりそこは地元はすごい好きで、
うん、埼玉県は移住促進とかでもすごい活発ですもんね、まあ、活動としては
力入れてますよね、まあ、東京から近いっていうところがあって、まあ、東京から近い場所であればそれなりの発信の仕方もありますしね、
はい、やっぱね、横瀬とか面白い方たちたくさんいらっしゃいますもんね。
そうなんです、本当に今横瀬って出ましたけど、もうね、あの自治体の職員さんも、はい、あるいはその民間 の、 その地域を盛り上げてるキーパーソンも、本当に面白い方がたくさんいて、今誰とでもどこでもいつでもつながれるじゃないですか、
はい、
だからあの地域も近隣 の、 こうこうあの連携じゃなくて、越境連携みたいな面白いことやってる価値観共通する人たちと、もう北海道から沖縄までもうこうつながっていろんな取り組みをやってる人たちが増えてきてるんですよね。でそこで人材交流が生まれて事業が生まれたりっていうね。
自治体全国行かれてるって聞いて、自治体に面白い職員さんがいるところは面白いこといっぱいやってるなっていうイメージありますよね、やっぱり、
うん、そうですね、やっぱりあの主体がどこなのかって大事じゃないですか、うん、まあ、やっぱりあの自分たちが人任せじゃなくて、丸投げじゃなくて、自分たちがやっぱ主になって、やっぱり町の人とかその市の人たちがやっぱり主役になって主人公になってことを起こしていかなきゃいけないんですけど、まあ外から来る人にこびたりとか、なんかそういうなんだお客様扱いをするようなことではなくてですね、やっぱりその面白い人っていうのはやっぱりその地域を作っていくんだっていうことでやってるんで、うん、そこはやっぱりね、あの全然違うと思いますよ、
確かに、
はい、
いやー素敵、
ではですね、ここからはゲストの方が関わる町の活動やちょっとした困りごと課題をここだけの話として教えてもらいます。題して穴町ここだけの話後編ということで、ゲストの方のここだけの話を教えていただきたいと思います。
なんでしょうね、ここだけの話、まあ、あのまあここだけの話って言ってもこれ発信されてるんでここだけじゃないってことですよね。
そういうことですね。
ね、うちも本当にね最高のメンバーで仕事をしてるといつも自負をしてるんですよね、うん、ただあのどうしてもこの地域の仕事ってあの特に若い人たちは楽しいことばかりを想像して、うん、まあ、うちで働きたいとかですね、
はい、
これちょっと内輪の話をしますけども、はい、それはすごくありがたいこと で、うん、でただやっぱりその、まあ、あのちゃんと利益を出して企業なんでね、
はい、
うん、あのちゃんとその会社で決めた、目標とか、そういったものをやっぱり達成してこそこの事業は続けて いけるので、その辺のね、こうなんていうんですかね、楽しむのはもちろん大事なんだけれども、楽しむためには最低限どうしてもやらなきゃいけないっていうことがあって、はい、でそこも含めて楽しんでほしいんですけど、やっぱりね人材育成っていうのはなかなか時間かかるもので、まあ、悩みというか、まあ、これ当たり前のことなんですけど、それはねもっとね合理的にはできないと分かっていながら、もうちょっとこうあのうまくやりたいなっていう悩みありますね、うん、まあ、そのためには、うん、お前いつまで飛び回って遊んでんじゃねえぞって多分社員に言われると思うんですけど、いやいや確かにそうだよね、答え分かってるんですね、
でも、はい、森口さんが体現してみせないとっていうところもありますもんね、まあ、そうですね、
そうですね、まあ、まあ、だから悩みというか、まあ、嬉しい悩みでもあるんですけどね、
うん、
そんなことぐらいかな、でもやっぱり で地域とか見ててもあるいはその 企業とかの、ね、新規事業立ち上げですっごい活躍してる人見ててもやっぱり自分を支えてくれた人たちとか組織とか、うん、そういう人のことを自分がこう有名になった瞬間に忘れる人って中にいるんですけど、やっぱり見てきてすごいなと思う人みんなそういう人大事にしてますよね。いつまでもなんか大事にして感謝している人が多いんで、なんかやっぱり自分もその今で一緒にやってきたメンバーをもっともっとこう活躍できるように環境を作るのはやっぱ自分の仕事なんで、そう、それをね、
すごい、
だからお酒飲んでる時間ないんですよ本当は、ね、ちゃんとねそこも考えなきゃいけないんですよね。
でもね、
そうか、悩みは自分に勝てない自分の悩みそうですね、今分かりました。そうか、
悩み、
はあ、いい番組ですね。
深くこう考えながら
そうです、ね、
哲学的な話ですね。ちょっとね、
いやでもそうだなって今思いました。
いやでも素敵、はい、いや こういう方が社長でね、あのトップで旗振ってくれてたら、ね、やっぱり若い人もみんな生きやすくというか示唆がちゃんとあるんじゃないですか。
いや、どうですかね、でもね、あの社員から教えられることいっぱいありますしね。
いや
今やっぱりね、これだけイベントとかツアーとか、うん、いろんな地域の仕事やらせてもらえてるのは、うん、もう本当にメンバーのおかげなんですよ、うん、これは本当にそうで、私が知らないこといっぱいもう持ってて、それを駆使してみんなこうやってくれてるんで、まあ、そこはね本当にありがたいと思ってますけどね。
素晴らしいですね。これでもちょっと長くなっちゃうけどずっと喋っちゃいたいんですけれども、はい、
これ2時間の番組ですよね確かね、
そう、2時間枠なので
いや本当になんか魂こもったお話いっぱい聞けました。
でも移住しちゃいたいですってスタッフとかいらっしゃいません？
います、います。もう何人も移住して会社を辞めて、
あ、やめて、
はい、実現化してるんですね、
はい、
皆さん、
まあ、そういう意味ではね、まあ、育ったところでこれからっていう時に辞められちゃうのは辛いですけど、うん、まあ、そういう意味ではちゃんと地方創生に貢献してる会社だということでですね、
循環の仕組みも作れてるというか、
そうですね、まあ、意図してやってるわけじゃないですけどね、いてほしいですけどね、はい、
本当ですね。でもなんかもう本これ読んだり、うん、ウェブのページをこう拝見させてもらって、もう地域を動かすって書いてるけど心を動かすな気もしていて、うん、
あ、なるほどなるほど、うん、いい言葉です、
いい言葉ですね。
表紙に書かれてるんですけどね、は
い、あの今日すみません、はい、ちょっと最後、はい、花鳩の騎乗酒を持ってきていただいておりまして、
騎乗酒っていうのは普通の日本酒って仕込み水、要は水で作りますよね、はい、で一回できた日本酒でまたそれを水狩りというか、うん、また日本酒を作るんですよ。だからもうドロッとしたというか本当にねこうコクがあるというか甘いお酒なんですよ。あの呉のね温度っていう町にある、あの花鳩というですね、お酒があって、まあね美味しいお酒なんですけど、この騎乗酒がいろんな騎乗酒を飲んでるんですけど、なんかね一番美味しいなと思ってるんですよ。
そうなんだ、
これぜひね、
本当だ、アイスにかけてもいいって書いてある。
そうそうそうちょっとみりんみたいな感じなんですかね。
そうですね、なんかねこう感覚としては本当にこう、うん、濃度の濃いというか、
うん、
ドロッとしたお酒なんですけど、クレはねいいお酒がね、他にもね森川酒造っていうね家族系のね本当に美味しいね、はい、発酵のねサラストージュっていうね、
誰よりも知ってらっしゃる、
もう美味しいお酒をね広島いっぱいありますよ、はい、
地方を愛してらっしゃるから堀口
全国このテンションで喋れ
ねいけるんでしょうね47全部ご存知ですし ね
今日はねいっぱい喋らせてもらってるので嬉しいですよ、
は
い、
本
当ありがたくて、
ちょっ
と
ぜひ第2回2回目とかも本当にご機会ありましたら、はい、呼ばせてください。
ありがとうございます。
長尾純平の待ち合わせは水曜6時、あなたの街で会えたらいいね。今日の待ち合わせゲストはこれからの地域とのつながり方を提案するメディアターンズプロデューサーの堀口雅弘さんでした。本当にありがとうございました。
ありがとうございました。楽しかったです。
楽しかったです。
あなたの街で会えたらいいね。
ということで堀口さん、ターンズのプロデューサーをされている方でしたね、
はい、面白かったですね。やっぱお話の引き出しも多いです ね、
うん、47都道府県制覇されてるんだもん、
うん、でその場所全部こうちゃんと好きになれる方だと思うし、うん、お人柄も柔らかいですし、
もう堀口さんがターンズの本ぐらいの勢いまたぜひお越しいただきたいと思いますね、
はい、ぜひぜひでございます、はい、
番組ではリスナーの皆さんが暮らしている町のちょっとしたお悩みやここだけのお話、自慢話など、あなたの町にまつわるメッセージお待ちしています。あそこに黒猫がおったよとかでもいいし、
何でもいいです、はい、
あんまり猫見なくなりましたけど ね、
そうですね、
街の姿もいろいろ変わってきたなとか ね、
うん、ね、昔の地域はこうだったでもいいですし、うんうん、聞いてみたいです、ね、エリアごとの、
逆に、ね、うん、今はこうなったから便利になったでもいいですしね。
そうですね、
はい、はい、メッセージを採用された方には番組グッズプレゼントです。ステッカー、トートバッグ、 T シャツの中からどれかが当たります。
はい、
HFM のホームページメッセージ&リクエストから番組名、長尾純平、瀬野尾明の待ち合わせは水曜6時、あなたの街で会えたらいいねを選んで、住所とお名前、連絡先も忘れずに入力して送ってください。
はい、ぜひぜひです。そしてですね、番組の公式 X もございます。
はい、
チェック、フォローをよろしくお願いします。
はい、
ということです。来週のメイン MC は、はい、瀬野さんが担当します。
はい、楽しみにしていてください。はい、
長尾純平の待ち合わせは水曜6時、あなたの街で会えたらいいね、メイン MC の株式会社 LU トワイヨの長尾純平と
アシスタント MC の富田直子でした。
来週も待ち合わせは水曜6時、あなたの街で会えたらいいね、
せーの、
あな街。